太宰治作。お産。一。魂の抜けた人のように、足音もなく玄関から出て行きます。私はお勝手で夕食の後始末をしながら、すっとその気配を背中に感じ、お皿を取り落とすほど寂しく、思わずため息をついて、少し伸び上がって、お勝手の格子窓から外を見ますと、かぼちゃのつるのうねりくねって絡みついている生垣に沿った小道を、夫が洗いざらしの白浴衣に細いへこ帯をぐるぐる巻きにして、夏の夕闇に浮いてふわふわ、ほとんど幽霊のような、とてもこの世に生きているものではないような、情けない悲しい後ろ姿を見せて歩いていきます。
お父様は？
庭で遊んでいた七つの長女が、お勝手口のバケツで足を洗いながら無心に私に尋ねます。この子は母よりも父の方を余計に慕っていて、毎晩六畳に父と布団を並べ、一つかやに寝ているのです。お寺へ。口から出まかせにいい加減の返事をして、そうして行ってしまってから、なんだかとんでもない不吉なことを言ったような気がして、肌寒くなりました。
お寺へ？何しに？
お盆でしょ？だから、お父様がお寺参りに行ったの。嘘が不思議なくらいスラスラと出ました。本当にその日はお盆の十三日でした。よその女の子はきれいな着物を着てそのお家の門口に出てお得意そうに長いたもとをひらひらさせて遊んでいるのにうちの子供たちはいい着物を戦争中に皆焼いてしまったのでお盆でも普段の日と変わらず粗末な洋服を着ているのです。
そう、早く帰ってくるかしら。
さあ、どうでしょうね。雅子がおとなしくしていたら、早くお帰りになるかもしれないわ。とは言ったが、しかし、あのご様子では、今夜も外泊に決まっています。雅子はお勝手に上がって、それから三畳間へ行き、三畳間の窓べりに寂しそうに腰掛けて外を眺め、
お母様、雅子のお豆に花が咲いているわ、
とつぶやくのを聞いて、いじらしさについ涙ぐみ、
どれどれ、あら、ほんと、今にお豆がたくさんなるわよ。
玄関の脇に、とつぼくらいの畑地があって、以前は私がそこへいろいろ野菜を植えていたのだけれども、子供が三人になって、とても畑の方にまで手が回らず、また夫も昔は私の畑仕事に時々手伝ってくださったものなのに、近頃は点で、うちのことに構わず、お隣の畑などは、旦那様がきれいに手入れなさって、さまざまなお野菜がたくさん見事にできていて、うちの畑はそれに比べると儚く、恥ずかしく、ただ雑草ばかり生え茂って。雅子が配給のお豆を一粒、土にうずめて水をかけ、それがひょいと芽を出して、おもちゃも何も持っていない雅子にとって、それが唯一のご自慢の財産で、お隣へ遊びに行っても、うちのお豆、うちのお豆、と、はにかまずに吹聴している様子なのです。落ちぶれ、わびしさ。いいえ、それはもう、今の日本では、私たちに限ったことでなく、ことに、この東京に住んでいる人たちは、どちらを見ても、元気がなく、落ちぶれた感じで、ひどく大儀そうに、のろのろと動き回っていて、私たちも
持ち物全部を焼いてしまって、ことごとに身の落ちぶれを感じるけれども、しかし、今苦しいのは、そんなことよりも、さらに差し迫った、この世の人の妻として、何よりも辛い、あることなのです。私の夫は、神田のかなり有名な、ある雑誌社に10年近く勤めていました。そうして、8年前に私と平凡な見合い結婚をして、もうその頃からすでにそろそろ東京では貸し屋が少なくなり、中央線に沿った郊外の、しかも畑の中の一軒家みたいな、この小さい貸し屋をやっと探し当て、それから大戦争までずっとここに住んでいたのです。夫は体が弱いので、召集からも徴用からも逃れ、無事に毎日、雑誌社に通勤していたのですが、戦争が激しくなって、私たちの住んでいるこの郊外の町に、飛行機の製作工場などがあるおかげで、家のすぐ近くにも頻頻と爆弾が降ってきて、とうとうある夜、裏の竹やぶに一弾が落ちて、そのためにお勝手とお便所と三畳間がめちゃめちゃになり、とても親子四人、その頃は、雅子の他に、長男の吉太郎も生まれていました。その半壊の家に住み続けることができなくなりましたので、私と二人の子供は、私の里の青森市へ疎開することになり、夫は一人半壊の家の六畳間に寝起きして、相変わらず雑誌社に通勤し続けることにしました。けれども、私たちが青森市に疎開して4ヶ月も経たぬうちに、かえって青森市が空襲を受けて全焼し、私たちが大変な苦労をして青森市へ持ち運んだ荷物全部を焼失してしまい、それこそ気の身気のままの惨めな姿で、青森市の焼け残った知り合いの家へ行って、地獄の夢を見ている思いで、ただまごついて、10日ほど厄介になっているうちに、日本の無条件降伏ということになり、私は夫のいる東京が恋しくて、二人の子供を連れ、ほとんど乞食の姿で、またもや東京に舞い戻り、他に移り住む家もないので、半壊の家を大工に頼んで大雑把な修理をしてもらって、どうやらまた以前のような親子四人の水入らずの生活に帰り、少しほっとしたら、夫の身の上が変わってきました。雑誌社は離散し、その上、社の重役の間に資本のことでごたごたが起こったとやらで、社は解散になり、夫はたちまち失業者ということになりましたが、しかし、長年雑誌社に勤めて、その方面で知り合いのお方たちがたくさんございますので、そのうちの有力らしいお方たちと資本を出し合い、新しく出版社を起こして、2、3種類の本を出版した様子でした。けれども、その出版の仕事も紙の買い入れ方をしくじったとかで、かなりの欠損になり、夫も多額の借金を背負い、その後始末のために、ぼんやり毎日家を出て夕方くたびれきったような姿で帰宅し、以前から無口のお方でありましたが、その頃から一層むっつり押し黙って、そうして出版の欠損の穴埋めがどうやらできて、それからはもう何の仕事をする気力も失ってしまったようで、けれども一日中うちにいらっしゃるというわけでもなく、何か考え、縁側にのっそり立って、タバコを吸いながら、遠い地平線の方をいつまでも見ていらして、ああ、また始まった、と、私がハラハラしていますと、果たして、思い余ったような深いため息をついて、吸いかけのタバコを庭にポンと捨て、机の引き出しから財布を取って、懐に入れ、 そうして、あの、魂の抜けた人みたいな、足音のない歩き方で、そっと玄関から出て行って、その晩は大抵お帰りになりません。良い夫、優しい夫でした。お酒は日本酒なら一合、ビールなら一本やっとくらいのところで、タバコは吸いますが、それも配給のタバコで間に合う程度で、結婚してもう10年近くなるのに、その間一度も私をぶったり、また口汚く罵ったりなさったことはありませんでした。たった一度、夫のところへお客様がおいでになっていたとき、今の雅子が3つくらいの頃でしたかしら、お客様のところへ這って行き、お客様のお茶をこぼしたとやらで、私を呼んだらしいのに、私はお勝手でバタバタ七輪を仰いでいたので聞こえず、返事をしなかったら、夫はその時だけはものすごい顔をして、雅子を抱いてお勝手へ来て、雅子を板の間に下ろして、それからさっきだった目つきで私を睨み、しばらく棒立ちになっていらして、一言も何もおっしゃらず、やがてくるりと私に背を向けてお部屋の方へ行き、ぴしゃりと私の骨の髄まで響くような実に鋭い強い音を立てて、お部屋の襖を閉めましたので、私は男の恐ろしさに震え上がりました。夫から怒られた記憶は本当にたったそれ一つだけで、この度の戦争のために私もいろいろ人並みの苦労はいたしましたけれども、それでも夫の優しさを思えば、この8年間、私は幸せ者であったと言いたくなるのです。変わったお方になってしまった。一体いつ頃からあのことが始まったのだろう。疎開先の青森から引き上げてきて、4ヶ月ぶりで夫と会ったとき、夫の笑顔がどこやら卑屈で、そうして私の視線を避けるような、おどおどしたお態度で、私はただそれを不自由な一人暮らしのためにおやつれになったとだけ感じて、痛々しく思ったものだが、あるいは、あの4ヶ月の間に、ああ、もう何も考えまい。考えると、考えるだけ苦しみの泥沼に深く落ち込むばかりだ。どうせお帰りにならない夫の布団を、雅子の布団と並べて敷いて、それから蚊帳を釣りながら、私は悲しく苦しゅうございました。二。あくる日のお昼少し前に、私が玄関のそばの井戸端で、今年の春に生まれた次女のとし子のおむつを洗濯していたら、夫が泥棒のような日陰者臭い顔つきをして、こそこそやってきて、私を見て、黙ってひょいと頭を下げて、つまずいて、つんのめりながら玄関に入っていきました。妻の私に思わず頭を下げるなど、ああ、夫も苦しいのだろう、と思ったら、いじらしさに胸がいっぱいになり、とても洗濯を続けることができなくて、立って、私も夫の後を追って家へ入り、暑かったでしょ?裸になったら、今朝、お盆の特配で、ビールが2本配給になったの。冷やしておきましたけど、お飲みになりますか?夫は、おどおどして、気を湧く笑い。そいつはすごいね、と、声さえかすれて、お母さんと1本ずつ飲みましょうか。見えすいた下手なお世辞みたいなことまで言うのでした。お相手をしますわ。私の死んだ父が大酒家で、そのせいか私は夫よりもお酒が強いくらいなのです。 結婚したばかりの頃、夫と二人で新宿を歩いて、おでん屋などに入り、お酒を飲んでも、夫はすぐ真っ赤になってダメになりますが、私は一向に何ともなく、ただ少しどういうわけか耳鳴りみたいなものを感じるだけでした。三畳まで子供たちはご飯、夫は裸で、そうして濡れ手拭いを肩にかぶせてビール、私はコップ一杯だけ付き合わせていただいて、あとはもったいないので遠慮して、次女のとし子を抱いておっぱいをやり、上辺は平和な一家団らんの図でしたが、やはり気まずく、夫は私の視線を避けてばかりいますし、また私も夫の痛いところに触らないよう話題を細心に選択しなければならず、どうしても話が弾みません。長女の雅子も、長男の吉太郎も何か両親のそんな気持ちのこだわりを敏感に察するものらしく、ひどくおとなしく代用食の蒸しパンをズルチンの紅茶に浸して食べています。昼の酒は酔うね。あら、ほんと、体中真っ赤ですわ。その時、ちらと私は見ました。夫の顎の下に紫色の蛾が一匹へばりついていて、いいえ、蛾ではありません。結婚したばかりの頃、私にもその覚えがあったので、蛾の形のあざをちらと見て、はっとして、と同時に夫も私に気づかれたのを知ったらしく、どぎまぎして、肩にかけている濡れ手拭いの端で、その噛まれた跡を不器用に覆い隠し、はじめからその蛾の形をごまかすために濡れ手拭いなど肩にかけていたのだということもわかりましたが、しかし私は何にも気づかぬふりをしようとずいぶん努力して、雅子もお父様とご一緒だとパンパがおいしいようねと冗談めかして言ってみましたが、なんだかそれも夫への皮肉みたいに響いて、かえって変にしらじらしくなり、私の苦しさも極度に達してきたとき、突然、お隣のラジオがフランスの国歌を始めまして、夫はそれに耳を傾け、ああ、そうか、今日はパリ祭だ、と、独り言のようにおっしゃって、かすかに笑い、それから、雅子と私に、半々に言い聞かせるように、7月14日この日はね、革命と言いかけて、ふっと言葉が途切れて見ると、夫は口をゆがめ、目に涙が光って、泣きたいのをこらえている顔でした。それからほとんど涙声になって、バスチーユのね、牢獄を攻撃してね、民衆がね、あちらからもこちらからも立ち上がって、それ以来、フランスの春功労の花の縁が永遠に、永遠にだよ、永遠に失われることになったのだけどね、でも、破壊しなければいけなかったんだ。永遠に、新秩序の新道徳の再建ができないことが分かっていながらも、それでも破壊しなければいけなかったんだ。革命未だならずと孫文が言って死んだそうだけれども、革命の完成というものは永遠にできないことかもしれない。しかしそれでも革命を起こさなければいけないんだ。革命の本質というものは、そんな具合に悲しくて美しいものなんだ。そんなことをしたって、何になると言ったって、その悲しさと美しさと、それから愛。フランスの国歌はなお続き、
夫は話しながら泣いてしまって、それから照れくさそうに無理にふふんと笑ってみせて。こりゃ、どうもお父さんは泣き上戸らしいぞ、と言い、顔を背けて立ち、お勝手へ行って水で顔を洗いながら、どうもいかん、酔いすぎた。フランス革命で泣いちゃった。少し寝るよ。とおっしゃって、六畳間へ行き、それっきりひっそりとなってしまいましたが、身をもんで忍び泣いているに違いございません。夫は革命のために泣いたのではありません。いいえ、でも、フランスにおける革命は、家庭における恋とよく似ているのかもしれません。悲しくて美しいもののために、フランスのロマンチックな王朝をも、また平和な家庭をも破壊しなければならない辛さ。その夫の辛さはよくわかるけれども、しかし、私だって夫に恋をしているのだ。あの、昔の上地のおさんではないけれども。女房の懐には、鬼が住むか、ああ、蛇が住むか、とか言うような悲嘆には、革命思想も破壊思想も、何の縁もゆかりもないような顔で素通りして、そうして、女房一人は取り残され、いつまでも同じ場所で、同じ姿で、わびしいため息ばかりついていて、一体、これはどうなることなのでしょうか。運を天に委ね、ただ夫の恋の風の向きの変わるのを祈って、忍従していなければならぬことなのでしょうか。子供が三人もあるのです。子供のためにも、今さら夫と別れることもなりませぬ。二夜くらい続けて外泊すると、さすがに夫も、一夜は自分のうちに寝ます。夕食が済んでから夫は子供たちと縁側で遊び、子供たちにさえ卑屈なお愛想みたいなことを言い、今年生まれた一番下の女の子を下手な手つきで抱き上げて、太っていまちねえ、べっぴんちゃんでちねえ、と褒めて、私がつい何の気なしに、かわいいでしょ？子供を見てると長生きしたいと大思いにならない？と言ったら、夫は急に妙な顔になって、うむ、と苦しそうな返事をなさったので、私ははっとして冷や汗の出る思いでした。うちで寝るときは夫は8時頃にもう、六畳間にご自分の布団と雅子の布団を敷いて蚊帳を釣り、もう少しお父様と遊んでいたいらしい雅子の服を無理に脱がせて、おねまきに着替えさせてやって寝かせ、ご自分もお休みになって電灯を消し、それっきりなのです。私は隣の四畳半に長男と次女を寝かせ、それから11時頃まで針仕事をして、それから蚊帳を釣って、長男と次女の間に川の字ではなく、小の字になって休みます。眠られないのです。隣室の夫も眠られない様子で、ため息が聞こえ、私も思わずため息をつき、また、あのおさんの、女房の懐には鬼が住むか、ああ、蛇が住むか、とかいう嘆きの歌が思い出され、夫が起きて私の部屋へやってきて、私は体を固くしましたが、夫は、あの、睡眠剤がなかったかしら。ございましたけど、私、ゆうべ飲んでしまいましたわ。ちっとも聞きませんでしたの。 飲みすぎるとかえって効かないんです。六錠くらいがちょうどいいんです。
不機嫌そうな声でした。
三、毎日毎日暑い日が続きました。私は暑さとそれから心配のために食べ物が喉を通らぬ思いで、頬の骨が目立ってきて、赤ん坊にあげるおっぱいの出も細くなり、夫も食がちっとも進まぬ様子で目が落ちくぼんでギラギラ恐ろしく光って、ある時ふふんとご自分をあざけり笑うような笑い方をして、いっそ発狂しちゃったら気が楽だ、と言いました。私もそうよ。正しい人は苦しいはずがない。つくづく僕は感心することがあるんだ。どうして君たちはそんなに真面目で真っ当なんだろうね。世の中を立派に生き通すように生まれついた人と、そうでない人と、初めからはっきり区別がついているんじゃないかしら。
いいえ、鈍感なんですのよ、私なんかは。ただ。
ただ?
夫は本当に狂った人のような変な目つきで私の顔を見ました。私は口ごもり、ああ、言えない。具体的なことは恐ろしくて何も言えない。
ただね、あなたがお苦しそうだと、私も苦しいの。
なんだ、つまらない。
と、夫はほっとしたように微笑んでそう言いました。
その時、ふっと私は、久方ぶりで、涼しい幸福感を味わいました。
そうなんだ。夫の気持ちを楽にしてあげたら、私の気持ちも楽になるんだ。道徳も何もありやしない。気持ちが楽になれば、それでいいんだ。
その夜遅く、私は夫の蚊帳に入っていって、
いいのよ、いいのよ。なんとも思ってやしないわよ。
と言って、倒れますと、夫はかすれた声で、エキスキューズミーと冗談めかして言って、起きて床の上にあぐらをかき、どんまい、どんまい。
夏の月がその夜は満月でしたが、その月光が雨戸の破れ目から細い銀線になって四五本、蚊帳の中に差し込んできて、夫の痩せた裸の胸に当たっていました。
でも、お痩せになりましたわ。
私も笑って、冗談めかしてそう言って、床の上に置き直りました。
君だって痩せたようだぜ。余計な心配をするから、そうなります。
いいえ、だからそう言ったじゃないの。何とも思ってやしないわよって。
いいのよ。私は利口なんですから。
ただね、時々は、デージにしてくんな。
と言って、私が笑うと、夫も月光を浴びた白い歯を見せて笑いました。
私の小さい頃に死んだ私の里の祖父母は、よく夫婦喧嘩をして、そのたんびにおばあさんが、デージにしてくんな、とおじいさんに言い、私は子供心にもおかしくて、結婚してから夫にもそのことを知らせて、二人で大笑いしたものでした。
私がその時それを言ったら、夫はやはり笑いましたが、しかし、すぐに真面目な顔になって、
大事にしているつもりなんだがね、風にも当てず、大事にしているつもりなんだ。君は本当にいい人なんだ。つまらないことを気にかけず、ちゃんとプライドを持って落ち着いていなさいよ。僕はいつでも 君のことばかり思っているんだ。その点については、君はどんなに自信を持っていても、持ちすぎるということはないんだ。と、嫌に改まったみたいな、興ざめたことを言い出すので、私はひどく格好が悪くなり。でも、あなた、お変わりになったわよ。と、顔を伏せて小声で言いました。私は、あなたに一層思われていない方が、あなたに嫌われ、憎まれていた方が、かえって気持ちがさっぱりして助かるのです。私のことをそれほど思ってくださりながら、他の人を抱きしめているあなたの姿が、私を地獄に突き落としてしまうのです。男の人は、妻をいつも思っていることが道徳的だと、勘違いしているのではないでしょうか。他に好きな人ができても、己の妻を忘れないというのは、いいことだ、良心的だ。男は常に、そのようでなければならない、とでも、思い込んでいるのではないでしょうか。そうして、他の人を愛し始めると、妻の前で、憂鬱なため息などついてみせて、道徳の反問とかを始めて、おかげで妻の方もその夫の陰気臭さに感染して、こっちもため息。もし夫が平気で快活にしていたら、妻だって地獄の思いをせずに済むのです。人を愛するなら、妻を全く忘れて、あっさり無心に愛してやってください。夫は力ない声で笑い、変わるもんか、変わりやしないさ。ただ、もうこの頃は暑いんだ。暑くてかなわない。夏はどうも、エキスキューズミーだ。取り付く島もないので、私も少し笑い、憎い人、と言って、夫をぶつ真似をして、さっと蚊帳から出て、私の部屋の蚊帳に入り、長男と次女の間に小の字の形になって寝るのでした。でも、私はそれだけでも夫に甘えて、話をして笑い合うことができたのが嬉しく、胸のしこりも少し溶けたような気持ちで、その夜は久しぶりに朝まで寝苦しい思いをせずに、とろとろと眠れました。これからは何でもこの調子で軽く夫に甘えて冗談を言い、ごまかしだって何だって構わない。正しい態度でなくったって構わない。そんな道徳なんてどうだっていい。ただ少しでもしばらくでも気持ちの楽な生き方をしたい。一時間でも二時間でも楽しかったらそれでいいのだ。という考えに変わって、夫をつねったりして、家の中に高い笑い声もしばしば起こるようになった矢先。ある朝、出し抜けに夫は、温泉に行きたいと言い出しました。頭が痛くてね。初期に負けたのだろう。信州のあの温泉、あの近くには知ってる人もいるし、いつでもおいで、お米持参の心配はいらない、と、その人が言っているんだ。二、三週間、静養してきたい。このままだと、僕は気が狂いそうだ。とにかく、東京から逃げたいんだ。その人から逃げたくなって、旅に出るのかしらと、ふと私は考えました。お留守の間にピストル強盗が入ったらどうしよう。と、私は笑いながら、ああ、悲しい人たちはよく笑う。そう言いますと、強盗に申し上げたらいいさ。私の亭主は気違いですよって。ピストル強盗も気違いにはかなわないだろう。旅に反対する理由もありませんでしたので。
私は夫のよそ行きの朝の夏服を押し入れから取り出そうとして、あちこち探しましたが、見当たりませんでした。私は青白くなった気持ちで、ないわ、どうしたのでしょう。空き巣に入られたのかしら。売ったんだ。夫は泣きべそに似た笑い顔を作って、そう言いました。私はぎょっとしましたが、強いて平気を装って、まあ、素早い。そこがピストル強盗よりもすごいところさ。その女の人のために、内緒でお金のいることがあったのに違いないと私は思いました。それじゃあ、何を着ていらっしゃるの？解禁シャツ一枚でいいよ。朝に言い出し、お昼にはもう出発ということになりました。一刻も早く家から出て行きたい様子でしたが、炎天続きの東京に珍しくその日、にわか雨があり、夫はリュックを背負い、靴を履いて玄関の式台に腰を下ろし、とてもイライラしているように顔をしかめながら、雨の止むのを待ち、ふいと一言、サルスベリは、これは一年おきに咲くものかしら、とつぶやきました。玄関の前のサルスベリは、今年は花が咲きませんでした。そうなんでしょうね。私もぼんやり答えました。それが、夫と交わした最後の夫婦らしい親しい会話でございました。雨が止んで、夫は逃げるように、そそくさと出かけ、それから三日後に、あの諏訪湖心中の記事が新聞に小さく出ました。それから、諏訪の宿から出した夫の手紙も、私は受け取りました。自分がこの女の人と死ぬのは、恋のためではない。自分はジャーナリストである。ジャーナリストは人に革命やら破壊やらをそそのかしておきながら、いつも自分はするりとそこから逃げて汗などを拭いている。実に奇怪な生き物である。現代の悪魔である。自分はその自己嫌悪に耐えかねて、自ら革命家の十字架に登る決心をしたのである。ジャーナリストの醜聞。それは、かつて例のなかったことではあるまいか。自分の死が、現代の悪魔を少しでも赤面させ、反省させることに役立ったら、嬉しい。などと、本当につまらない、馬鹿げたことが、その手紙に書かれていました。男の人って、死ぬる際まで、こんなにもったいぶって、意義だのなんだのにこだわり、見栄を張って嘘をついていなければならないのかしら。夫のお友達の方から伺ったところによると、その女の人は、夫の以前の勤め先の神田の雑誌社の28歳の女記者で、私が青森に疎開していた間に、この家へ泊まりに来たりしていたそうで、妊娠とかなんとか、まあ、たったそれくらいのことで、革命だのなんだのと大騒ぎして、そうして死ぬなんて、私は夫をつくづくダメな人だと思いました。革命は人が楽に生きるために行うものです。悲壮な顔の革命家を私は信用いたしません。夫は、どうしてその女の人をもっと公然と楽しく愛して、妻の私まで楽しくなるように愛してやることができなかったのでしょう。地獄の思いの恋などは、ご当人の苦しさも格別でしょうが、第一、旗迷惑です。気の持ち方を軽くくるりと変えるのが
真の革命で、それさえできたら、何の難しい問題もないはずです。自分の妻に対する気持ち一つ変えることができず、革命の十字架も凄まじいと、三人の子供を連れて、夫の死骸を引き取りに諏訪へ行く汽車の中で、悲しみとか怒りとかいう思いよりも、呆れ返ったバカバカしさに身もだえしました。